ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年6月23日、沖縄で開催された沖縄全戦没者追悼式において、安倍総理はビデオメッセージを通じて次のように述べました。令和2年、沖縄全戦没者追悼式が執り行われるにあたり、沖縄戦において戦場に倒れた御霊、戦火に遭われ亡くなられた御霊に向かい、謹んで哀悼の誠を捧げます。先の大戦において、沖縄は苛烈を極めた地上戦の場となりました。20万人もの尊い命が無残にも奪われ、沖縄の誇る豊かな海と緑は容赦なく破壊され、焦土と化しました。多くの夢や希望を抱きながら倒れた若者たち、我が子の無事を願いながら生き絶えた父や母、平和の礎に刻まれたすべての戦没者の無念を思うとき、胸のつぶれる思いです。今日私たちが享受している平和と繁栄は、沖縄の方々の筆舌に尽くしがたい苦しみ、苦難の歴史の上にあることを、私たちは決して忘れません。沖縄戦から75年を迎えた今、そのことを改めてかみしめながら、静かに頭を垂れたいと思います。我が国は、戦後一貫し平和を重んじる国家として歩みを進めてきました。戦争の惨禍を二度と繰り返さない、この決裂たる誓いを貫き、平和で希望に満ち溢れる世の中を実現する、そのことに今後も不断の努力を重ねていくことを改めて御霊にお誓いいたします。沖縄の方々には長きにわたり米軍基地の集中による大きな負担を担っていただいております。この現状は到底是認できるものではありません。政府として基地負担の軽減に向け、一つ一つ確実に結果を出していく決意であります。返還計画に基づき実現した初の大規模跡地である西普天間住宅地区では、今後の跡地利用の先行事例として、高度な医療研究機能の拡充や地域医療の向上を目指した健康医療拠点の整備が進められており、今年度から施設の建設に着手します。引き続き、できることはすべて行うとの方針のもと、沖縄の基地負担軽減に全力を尽くしてまいります。美しい自然に恵まれ、アジアの玄関口に位置する沖縄の優位性と潜在力は計り知れません。本年3月には、念願の 那覇空港第二滑走路の供用も開始しました。現下の新型コロナウイルス感染症による危機を乗り越え、沖縄が万国診療として世界の架け橋となるよう、沖縄の振興をしっかりと前に進めてまいります。また沖縄の皆さんの誇りともいえる首里城の復元についても政府一丸となって全力で取り組んでまいります。結びに、沖縄の地に眠る御霊の安らかならんこと、ご遺族の方々のご平安を心からお祈りし、私の挨拶といたします。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2020年6月25日は朝鮮戦争が勃発してから70年目にあたる、70周年の記念日ということでありました。毎年6月25日には北朝鮮では労働新聞の社説が出るわけでありますし、かつてはアメリカ批判非難というものがそこで展開をされてきたということであります。今年は特にその朝鮮戦争勃発70周年にあたる年ですので、その内容が非常に注目されておりましたが、実際社説を見ておりますと、興味深い点がいくつかあったと言っていいかと思います。まず第一に注目されましたのは、昨年2019年の社説と同じくですね、米国への言及がなかったということであります。それはすなわちアメリカに対する批判非難がなかったということであります。2018年6月12日に北朝鮮は初めてのアメリカとの首脳会談というものを実現させたわけでありますが、それ以降はアメリカに対する非難というものが、もちろん抑制されてきていると。2018年の6月25日には、労働新聞社説を出しませんでしたし、昨年2019年にも米国への言及はないわけですし、今年の6月25日の社説にも米国への言及がない、すなわちアメリカを表立って本格的に非難するというようなことはないということであります。かつては、この6月25日の社説では少なくとも10回以上アメリカに言及して、アメリカを批判非難するということをやってきていたわけですので、これが完全に変わったということが今回も確認できるわけですが、特に今年その注目されますのは、実は現在米朝間には交渉が行われていない、北朝鮮はアメリカトランプ政権の姿勢というものも非難していると、そういう状況にあるわけですが、しかし同時に北朝鮮はアメリカに対して配慮をしているということが、今回の社説を通じて理解できるということでありますので、依然として、北朝鮮は対米交渉に意欲を持っているということが、そこから言えると読み取れるということになろうかと思います。第2に注目をされましたのは、金正恩委員長への言及が1回だけしかなかったということであります。今年の社説では金正恩委員長の、お言葉マルスムを紹介した部分でのみ金正恩委員長の名前が出てきましたが、以前であればですね、金正恩委員長を擁護する、 あるいは金正恩委員長に忠誠を捧げるといったような文章が必ずありました。しかし今年はそれが全くないということであります。今年の労働新聞の社説では、人民、北朝鮮の人民が決し擁護すべき対象というのは金正恩委員長ではなくてですね、党中央ということになっておりました。まあ、もちろん党中央という言い方をする場合に、その中に金正恩委員長が含まれているということは当然だと言っていいと思いますが、やはり重要なことは金正恩委員長だけではないということでありまして、党中央ということになれば複数と言いますか、まさに北朝鮮の指導部全体を指しているということになりますので、そういう点を見ておりますと、北朝鮮はいわば金日成時代以降の原則であった個人の独裁、個人独裁というものから離れてですね、中国と同じような形の一党独裁、朝鮮労働党独裁という方向に向かいつつあるんじゃないかという、そういう印象を強く我々に与えたと言っていいかと思います。実際最近の動きを見ておりますと、そういう方向に行っている可能性が他にも示されていると言っていいわけでありまして、6月7日に党中央委員会の政治局会議が開催されました。そして6月23日には党中央軍事委員会の予備会議というものが開催をされたと。でこの2つの会議に金正恩委員長は出席をしたわけですが、しかしその2つの会議を指導したのではなくてですね、単に司会しただけであったと、そういう形で報道されました。普通は党の重要な会議を開催すれば、最高指導者はそれを指導するわけであります。これまでも金正恩委員長は指導してきたというふうに伝えられたわけですが、今回6月7日と6月23日について言えば、金正恩委員長の役割は会議の司会であったということですから、この点からしてもですね、北朝鮮が、個人の独裁というものをから離れようとしているという、もはやその偉大な指導者というものを必要とはしていない、必要なのは偉大な党、偉大な朝鮮労働党ということになる、そういう可能性が示されたと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、狩人で梓二号をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。狩人で梓二号をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。このほど白木真知子さんとおっしゃる一般の方から、拉致被害者の皆さんに思いを寄せて作詞作曲しご自身で歌われた歌、みんなで待っているんですが、日本政府に届けられました。本日はそのみんなで待っているんですを白木さんのメッセージとともにお送りします。それではお聞きください。
私がこの歌を作ろうと思うようになったきっかけは、昨年10月、拉致被害者であった蓮池薫さんの講演を聞いたからです。講話の最後、蓮池さんは私たちに一段と大きなお声で、皆様にもできることがあります。被害者全員が帰国できるよう世論で訴え、声を上げ続けてください、と強くおっしゃいました。その呼びかけに私は大変心が動かされました。拉致被害者、そしていつの日か必ず会えると信じて待ち続けておられるご家族に思いを馳せると、私も何かしたい、何かしなければの気持ちが大きく膨らみ、止められなくなりました。歌には力があると私は信じています。心に訴えようと歌を作ることにしました。被害者のご両親の思いに近づくことは難しいと思いつつも、できる限り寄り添う気持ちで作詞に入りましたが、胸が詰まってしまい、筆が止まることが何回もありました。第三者の私でさえ、こんなに切なくなる。当事者であるご両親は、この何倍も、いえ、想像もできないほどの張り裂ける思いで頑張っておられるのです。この歌を、有本佳代子さん、横田茂さんのご存命中に、ご両親になり代わってお届けすることが果たせず、残念でなりません。しかしついに今夜、ふるさとの風の電波に乗って流されます。お聞きになって少しでも元気を出してくだされば幸いです。曲名、みんなで待っているんです。
てて離れても家族の絆は消えはせぬ望み捨てるなお前もな思い伝われ
今週は白木真知子さんの歌とメッセージをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。